医学講座。全国の医師の皆様、いかがお過ごしでしょうか。この番組は日本医師会の企画協力でお送りします。
19167回目の今日は、増加するナッツアレルギーについて、国立成育医療研究センターアレルギーセンター長福家達樹さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
国立成育医療研究センターアレルギーセンターの福家達樹と申します。本日は増加するナッツアレルギーというテーマでお話しさせていただきます。この10年間で食物アレルギーの診療の現場では非常に大きな変化が起きております。でそれは近年ではですね、ナッツ類、つまりクルミですとかカシューナッツ、マカダミアナッツといった、いわゆるナッツ類ですね、このアレルギーが急速に増加しているということです。一般の診療の先生方、特に小児科医にとっては普段の診療だけでなく、乳幼児検診の場ですとか、あるいは学校医の先生方は学校生活管理指導表といったものもございますので、ナッツ類アレルギーというのは今日常診療でなかなか避けて取れないテーマにもなりつつあるかと思います。でまずその疫学ですけれども、これまで小児の食物アレルギーの三大アレルゲンといえば卵、牛乳、小麦というところでしたけれども、これが2023年の消費者庁の全国実態調査では、木の実類、つまりナッツ類が鶏卵に次いで第2位となりました。特にクルミでは単独でも上位を占めておりまして、10年前の調査と比較すると割合として10倍程度と、大幅に増加しております。例えば愛知県の救急受診のデータの報告などでも、子どものアナフィラキシーの原因としてナッツ類が主要な位置を占めるようにもなっております。ではなんでナッツ類アレルギーがこのように増えているのでしょうか。現時点で何か単一の原因が明確に証明されているというわけではありませんが、ただしいくつかの要因が複合的に関与しているのではないかとは考えられております。で最も考えられる理由としては、クルミやカシューナッツなどの輸入量、消費量が増えて、家族ですとか社会の中でナッツ類に接する機会が増えているといったことが指摘されております。で現在の食物アレルギーの発症の原理としましては、2型の炎症というのが皮膚ですとか粘膜などの上皮にあると、そこに食物アレルゲンが暴露されることによって感作が成立すると言われております。で、これは二重アレルゲン暴露仮説といって、以前から呼ばれていて先生方もご存知かもしれませんが、環境中の食物アレルゲン、特にピーナッツではよく調査されているんですけれども、その屋内の環境中の例えばピーナッツ濃度が高い場合には、そのピーナッツアレルギーが増加するといったことも分かっております。で次にナッツ類アレルギーの臨床像ですが、まずその特徴としましては、生まれて初めてクルミやカシューナッツを食べた時に強い症状を起こして救急外来に受診したなんていう症例が少なくないということです。年齢としましては比較的幼児期、特に3、4歳前後での発症が目立っております。アレルギーの症状としましては、ご存知のように蕁麻疹、咳、嘔吐、腹痛、さらに喘鳴などといった、アナフィラキシーに加えまして、ぐったりする、あるいは顔色が悪いと言いました、ショックの症状が伴えば、これはですね、もう直ちにアドレナリンの投与といったものが必要になります。でナッツ類は少量でもタンパクの含有量が多いので、特にカシューナッツやマカダミアナッツといったものはですね、このアナフィラキシーショックを含む重篤な症状を呈する割合が高いといったことも報告されております。次に診断ですけれども、重要なのはナッツ類と、一括りに、患者さんはどうしてもしてしまいがちなのですが、そうではないということです。クルミやカシューナッツ、アーモンド、マカダミアナッツなど様々あるのですが、それぞれ別の食物アレルゲンとして捉える必要があります。一方でクルミとペカンナッツ、あるいはカシューナッツとピスタチオ、こういったものは交差反応性が高いので、臨床的には一括して除去を指示するといったことが多いようです。診断には最近ではコンポーネント特異的 IgE 抗体、つまりクルミではジャグアール1、カシューナッツではアナオー3といった検査項目がございます。これらは特異度が非常に高くて、とても有用です。 まあ、ただしですね、検査が陽性であるといったことと、まあ、実際に症状が出るといったことは同じではありません。除去の必要性ですとか、まあ、接種可能な量というのを判断するのには、詳しい病歴ですとか、検査、まあ、必要に応じて食物経口負荷試験を行って総合的に評価するといったことが必要になります。緊急時の対応では、基本は他の食物アレルギーによるアナフィラキシーと同じではございます。皮膚症状だけではなくて、呼吸器症状ですとか循環器症状、まあ、強い、消化器症状といったものを伴う場合には、アナフィラキシーとして迅速に対応することが必要です。まあ、全面呼吸困難、あるいはまあ声枯れですとか、喉頭の締め付け感といったものですね、そういったものでも必要ですし、まあ、もちろんこうぐったりする意識、朦朧といったですね、血圧低下を示唆するような所見、こういうのがあれば、もうアドレナリンの緊張をためならず使用していただきます。まあ、なお、救急外来の場で絶対に行ってはいけないといったものが、アドレナリンのボーラス投与といったものがあります。これは蘇生ではありませんので、かえってですね、重篤な事故の原因となる危険性も指摘されております。まあ、当然ですが、ボーラスではなくて、まあ、筋肉注射をいたします。また、患者さんが行うべき対応としましては、プレホスピタルケアとして、アドレナリンの自己注射薬、まあ、つまりエピペンの投与といったものがあります。近年、従来のアドレナリンの自己注射薬に加えまして、アドレナリンの点鼻薬、ネフィといいますが、これも登場しておりますので、患者さんですとか保護者にとっては選択肢が、まあ、広がりつつあるといった状況です。まあ、いずれも処方には登録が必要ですので、ぜひ専用のサイト等をご覧いただければと思います。ちなみにですね、喘息のコントロールが不良といったことは、これは致死的なアナフィラキシーといったですね、まあ、非常に重篤化なリスクとなりますので、特にナッツ類アレルギーの方では、喘息管理といったものも非常に重要となってまいります。また、ナッツ類に関連する食品表示につきましても、近年大きな変化がございます。日本ではもともと、容器包装された加工食品については、特定原材料の表示制度といったものがございます。ただ、まあ、患者さんの増加に伴いまして、こちらも変化をしておりまして、令和5年度にですね、くるみが特定原材料に昇格いたしました。そして、アーモンドですとか、マカダミアナッツ、こういったものも表示推奨品目として今は扱われております。そして、令和8年度、この4月からですね、カシューナッツも表示義務の対象へ移行しておりまして、加えてピスタチオ、これがまあ推奨表示に加わっております。まあ、一方で注意が必要なのは、2年間の経過措置期間といったものがこれらには設けられております。また、表示制度の対象は主に容器包装された加工食品ですので、いわゆるまあ外食、中食ですね、あるいはまあ対面の販売ですとか、店内で製造したパンとか、あるいは惣菜ですね、こういったものは必ずしもですね、同様の表示義務の対象ではないといった点で、指導が必要になってまいります。ちなみにですね、あまり知られていないナッツ類を含む食品といったものがありますが、代表的なものはこうカレーですとか、あるいはまあ担々麺、ジェノベーゼと。いったものですか、あるいはグラノーラとかサラダといったものにですね、振りかけられたりしているといったものもございますね。ドレッシングなどにもまあ含まれることがあります。あと、洋菓子に色付けでピスタチオなどもよくまあ利用されておりますので、患者さんの指導ではですね、まあ、どういった食品にまあナッツ類が含まれやすいかといったことを具体的に伝えるといったことも良いかとは思います。さて、ナッツ類を治したいといった場合にはどうするかといった点ですけれども、通常ですね、ナッツ類、これ自然に耐性を獲得する率は、まあ、9%から14%程度と、まあ、非常に低いといったことも知られておりますが、一部の専門施設では経口免疫療法といったものが行われております。患者さんやご家族の期待も非常に大きい領域ですが、まあ、しかしナッツ類というのはですね、少量でも重篤な症状を起こし得るので、安易に自宅で摂取したり、自己判断での摂取といったものは非常に危険を伴う場合がまあございます。専門施設では経口負荷試験を行って反応量を確認した上で、少量の摂取から開始して継続するといったアプローチがまあ検討されていることが多いと思います。 その目的としては、まずはご食事に重症な症状を防いで、生活の安心感を高めるといったですね、非常に切実な目的もありますが、さらにですね、自由に食べられにするといったことまでも含まれます。一般医療機関の先生方におかれましては、お困りの患者さんがいらっしゃった際には、ぜひ、専門施設と連携していただきましたら幸いです。発症予防につきましては、まだ確立した方法というのはないのですが、ある程度方向性は見えてきているという状況です。特にピーナッツですね、ピーナッツは豆類であってナッツ類ではないのですが、ピーナッツでは、早期摂取することによって発症予防効果といったものが、非常にエビデンス高く示されているんですけれども、ナッツ類全般ではまだですね、十分なエビデンスはないといった状況です。しかもですね、この5歳以下の小児にですね、硬いお豆ですとかナッツ類っていうのをそのまま食べさせるっていうことは、窒息のリスクの観点から避けるべきといった、そういったことも言われております。そしてですね、先ほどお話ししましたように、乳児期での、その発症リスクとして、家族内でナッツ類を摂取しているといったこともありますので、したがってですね、家族内でよくナッツ類を食べるようなお家で、アレルギーのハイリスク、湿疹ですとか、そういったものがある場合には、乳児期であっても、医師の管理のもとですね、ペーストといった、安全な形態を用いて、症状のない少量から開始するといったことが予防につながる可能性というのはあるのですが、現在のところですね、そのリスク評価ですとか、開始時期をどうするのか、摂取量はどれぐらいいいのかとかですね、血液検査をするべきかとか、毎回負荷試験をするかとか、そういった点ですね、まだまだ今後の課題としてたくさん残っております。いずれにせよですね、重篤な初回の反応というのを減らすために、初めて食べるときには、ごく少量から開始するといったのが、無難かもしれません。現在、私どもの内閣府調査班では、食物経口負荷試験のデータから特定原材料に関して、どのくらいの量で何パーセントの患者さんに症状が出るのか、これは ED05 といったものなんですけども、そういった誘発量を推定しまして、症状のリスクを定量的に評価するといった研究も進めております。患者さんとご家族が安心して暮らせるように、食品の安全性ですとか、効果的な治療、そして指導に貢献できるよう努めたいと思います。本日は増加するナッツアレルギーについてお話をいたしました。ご清聴いただきましてありがとうございました。
今日は増加するナッツアレルギーについて、国立成育医療研究センターアレルギーセンター長、福家達樹さんにお話しいただきました。この放送はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。次回の放送は循環器疾患合併妊娠について、榊原記念病院産婦人科副部長堀内千奈美さんにお話しいただく予定です。
ラジオ日経は開局以来、医療に携わる皆様に寄り添いながら情報番組をお届けしてきました。毎週月曜火曜は夜10時30分から、木曜は夜10時からの第一放送は医学・薬学情報タイム。放送後はラジコのタイムフリーサービスやポッドキャストでいつでもお聞きいただけます。詳しくはラジオ日経のウェブサイトへ。これからも質の高い情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画協力でお送りしました医学講座を終わります。